日本長寿企業ポッドキャスト。100年以上の歴史を持つ企業を取材訪問する日本長寿企業、ご案内役の中田美香です。この番組では2万社以上あると言われる日本全国の長寿企業を取材訪問、社長インタビューを通じて長寿企業の活力の秘訣を探っていきます。このポッドキャストはJFN 系のラジオ番組、日本長寿企業の番外編。番組本編でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。今回取材をさせていただいたのは、2012年に100周年を迎えた国内最大手の旅行会社 JTB 代表取締役社長田川博美さんにお話を伺いました。
日本長寿企業、
田川社長が JTB に入社されたきっかけを教えていただけますか。
前の週でもちょうど入社して40年という話しました、はい、ちょうど私が就職活動する年が昭和45年万博の年だったんですね。本当に多くの方がその見られて、そこに見に行った時に、まあ、先輩に話を聞いた。最初はちょっと物流の仕事をしようかなと思ったんですけども、その先輩が一言、これからは人を動かす仕事が大切になるよと、あるいは人を動かす仕事が主流になるよと、その一言でね、交通公社入ることに決めました。ですから、まあ、高度成長、まあ、ちょうど田中角栄さんの新前走でいろいろとあって、その道路や何かを作ってる時で、まあ、ものづくりも盛んな時に、まあ、そういう将来これを考えると、ものづくりから人づくりへという流れが多分できるから、この仕事はひょっとすると大化けするかもしれないと。だからあの当時は我々にとってみるとベンチャー企業だったんですね。旅行業はまだ海外旅行は100万人も満たない時だから、今はそんなこと誰も思う人はいないと思いますけどもね。
その先輩の言葉に従って、
たまたまゼミでねこうその先輩好きだったんで、その先輩はこの会社に入社して、その話を聞きに行った時にそういうふうに言われたんで、そしてその話を聞いて万博見に行ったんですね、
はい、
なるほど、これからこういうことかと。6400万人の人が動くって大変ですよ。今そんな動くイベントは多分そう簡単にはない。この間上海万博に抜かれちゃったけどね、数としては、
そして田川さんが社長になられるまでの経緯、
まあ、はい、大したことやってるわけじゃありませんが、最初の配属がね、九州の別府、
はい、
まあ、東京生まれ東京育ちでね、九州の別府行っちゃって、
はい、
で何やるかというと外国人の方の斡旋をしてたんですよ。一番最初は荷物運びみたいな、この会社によって荷物運びかと思いましたけども、まあ、その話をするとマスコミの方は皆さんお笑いになるんだけど、でも事実、まあ、でも一つだけそこで2年間していなかったんですけど、得た教訓はですね、別府という観光地温泉地で当時は華やかだったんですけども、そう見たのと、それから外国人がこんなに来てるんだっていうのを見て、で外国人の旅行の仕方を、まあ、近くにいてですね聞くチャンスがあって、これはね最初のスタートとしては非常に効果的でした。でそれで終わった後にその次に国内旅行部というところに行って、本社でその商品企画やなんかをやるんですけども、当時は JTB は国鉄の切符を売ってるっていうのがメインだったんで、多分宿泊券を売ってるっていうのが思わなかったんですけど、そういう意味では国内旅行部に8年ぐらいいてですね、まあ、そういう開発させてもらって全国の旅館を見て回ったんですね。でこれも今すごく役立ってますね。入社してちょうど十何年間の間に、まあ、そういった基礎的なところと、それからそういう地域のものをやって、まさに先ほど言ったその地域交流みたいな話の中でのことと、ちょうど今仕事にね社長になってこういう仕事してないと、で JTB は2006年に分社したんですね。非常に大きな出来事だったんですけども、この地域に分割したっていうのはまさに地元と一緒に仕事をしましょうっていう、そういうことの表れなんで、その2年後に社長になったんで、まあ人に言わせるとですね、まあそういう準備をして社長になったんだと言われましたけども、それは事実かどうかは分かりませんが、まあそういう感じで今ちょうど JTB やろうとしている将来の仕事と自分がやってきた経歴がぴったし感覚なんですよ。 偶然なのか偶然なのか分かりませんけどね、そういう意味では非常にやりやすいですね、仕事は。
最初にその別府に配属されて海外の旅行者を見た時っていうのはどんな発見があったんですか？
基本的にですね、たくさん荷物持ってるなっていうのは、日本人って荷物あまり持たないで旅行するのが昔旅行術の良さだったんですね。ただ外国人の方は一人でね、こんな大きなトランクを2つも3つも持ってくんですよ。だったお客様は12、3人しかいないのにね、荷物が30個ぐらいあるわけですね。で、荷物はポーターが開くもんだと。自分で運ぶのではないと。でポーター私なんで、ポーター私が運んでるという、そういう仕事をしてましたけども、まあでもその時に外国人の方の旅のスタイルみたいなね、ことを少し、まあ、垣間見たというか、なるほど。それから当時外国人の方はリュックサックを背負ってバックパッカーみたいな、まあ、昔はヒッピーっていう名前の人たちがたくさん来てですね、まあ、日本人がそういう旅行形態がない時代にですね、住んでるなと。何でしょう、背広も着ないでね、旅行してるわと。日本人昔背広して旅行したからですね、そのもう T シャツみたいでね、リュックサックを背負って別府のカウンターに来ちゃうんですよ。それ見て、いや外国の方って T シャツで旅行するんだと、そんなんで飛行機乗れんのかなと。飛行機にはドレスコードがあるような時代だったから、まだなんとなく羽根むんだって帽子かぶんないと飛行機乗っちゃいけないみたいなイメージがあってですね、だからそういう意味でその外国人の先進的というよりも変わってると当時は見ました。それがこう時代がだんだんなって、自分が海外をしていくと、あれこれが普通なんだ、日本のが変わってるんだっていうふうに思いましたね。
なるほど、まあ、ある意味オンとオフの切り替えを、
まあそうですね、まあ、おっしゃる通りね、長谷さんおっしゃると本当に外国人の方はオンオフの切り替えは上手ですよ。日本は休暇のことをね、余暇って言ってるじゃないですか。なんで余った暇なんだと、休暇は休暇って言うべきだったのに、いつの間にか、いつの間にかっていう戦後の中で余暇って言ってしまった、余暇を開発するみたいな、なんでそういう訳語になったのか分かんないですけど、やっぱり休暇制度と言うべきで、休暇をどう楽しむかっていうふうに、まあ、これからまさにそういう時代、そういうのが実にお上手だと思いましたよ。
まだまだそういう意味では休暇の使い方っていうのは
うまくないね。いや、これは企業も責任があるんです。お休みをどう取らせるかっていうこともありますし、それから、まあ、法律で決めるべき問題かどうか分かりませんけども、まあ、そういう環境をね、やっぱり作って。でも今回震災でですね、やっぱり、まあ、電力のこともあってですね、休みをたくさん取ろうみたいな。で現実たくさん休みが、こう白数が去年は8月伸びたんですね。で私はやっぱり長期休暇っていうのは、これが日本人にとって必要なことなのかなというふうに思いますね。それは若い人も年配の人も全部含めて、やっぱり2週間ぐらいはしっかり夏休み取るみたいな環境が生まれて、別に2週間旅行しようと言ってるわけじゃなくて、2週間の中で、まあ、オンとオフを先、スイッチを切り替える話を、まあ、そういう時にやっぱり1年に1回か2回するっていうのは、はい、で欧米なんかではやっぱりクリスマス休暇とか夏休み休暇でどちらかで必ず休みを取ってるので、やっぱそういう意味ではやっぱり仕事に対しても遊びに対しても熱心なんですよね。余ったからどっかに行くってことではなくてですね、
はい、
自分のオブジェクトって目的がはっきりしてるような気がします、ね、
ゆっくりと1年に何回かは旅行を取りたいなと思いながらも、でも田川社長は非常にお忙しくていらっしゃって、ご自身ではどうですか？
僕は夏休みしっかり取りますから。
あ、そうですか。
友達との旅行もしっかり取ります。社長が休むっていうのは一つの条件かなと。まあ、2週間なかなか難しいですけど、夏休み1週間はしっかりいつも、社長になってから4年間ずっと取ってますから。
これまで社長自身が印象残ってる旅行っていう
のは、旅行先、
はい、
旅行先っていうことなんですけど、私2年間アメリカにこう駐在して、サンマリーノっていうロサンゼルスの郊外の、まあ、いい住宅地に住んだんですけども、本当にああいう環境でね、ゆっくり過ごしたいなと思う場所でしたよ。でやっぱりまあ、こういう仕事やってますんでね、あんまりこう買い物したいとかいう意識は、まあ、仕事柄しちゃうんで、ちょっと普通の人とは違うかもしれませんけども、何しろゆっくり滞在をする場所だから、温泉地でも、まあ、少しひなびたところに行きたいとか、 この間乳頭温泉にね、もう3年4年前ぐらい行きましたけども、よかったですね、うん、ああいうところはリセットするにはいいと思いますね、うん、でも日本の観光地はどこ行ってもですね、そういうチャンスが多い場所だと思いますよ、過ごし方考えれば、
うん、
宿泊施設も旅館さんとかからそういう老舗からね、ホテルまでいろんなパターンがあるから、いろんな過ごし方だから日本は贅沢かもしれませんよ。ヨーロッパ行くとね、ホテル、まあ、あとはインとかそういうのしかないけども、日本はホテルもあるし、そういう宿泊施設もピンからキリまであるから、自分の過ごし方の目的によって選択できるっていうのは非常にありがたい環境にいるんだけども、暇がなくて使えないっていう、こっち側の必要条件がうまくいかないんで、十分条件絶対あるんだけど、必要条件はぜひね、作っていただかないといけないので。
そっか、でもそうやって海外旅行していると、日本を旅行する良さというか、日本ならではの、まあ、ホスピタリティっていう言葉よく言われますけれども、
旅行したらやっぱりその地域の生活文化、要するにあのカルチャーというとね、あの、美術だとかその音楽だとかそういうことばっかりに目いくんだけど、それじゃなくてその住んでる方たちの、今そういう旅行増えてて、まあ、できるだけあのパリにいるよりも郊外に行きたいみたいなお話がたくさんあるけど、やっぱりそれがこれから必要なんじゃないでしょうかね。やっぱりその地域地域の文化を、まあ、一緒になると、この間あのフィンランドに行ってですね、やっぱりサウナに入って、まあ、ある意味ではあの湖に飛び込むという体験をしてきたけど、楽しかったなこれ以上は言えない、うん、でもそういうあの旅ってそういうものを刺激的に与えるものだと思いますね。だからどこっていうよりも自分がしたいことをあの決めれば、うん、スーパー旅行会社のスタッフがご案内ができると思いますけどね。うちにロイヤルスタッフがいますから、ぜひあの聞いてみてください、
はい、いやでもこうお話をしていても田川社長の人柄が感じられるというか、生き生きとした感じっていうのが、ね、
好きなことやってますから、ね、この仕事は、ね、好きな方がやる仕事ですよ、う
ん、ご自身がこう社長として大事にしていること、モットーっていうのは、
あの座右の銘はね、実は私はあの過去には感謝を、現在には信頼を、未来に希望っていうのが座右の銘なんです。でこれは高校時代の校長先生が送ってくれた言葉だと思ったんですけども、実はこの広報室長さんが調べてくれてですね、ドイツ人のボットオルドーさんっていう、なんかそういう哲学者がお話しされた言葉らしいんですけども、なんか検索するとね、この言葉を座右の銘にしてるのは GTB 社長田川さんですって書いてあって、あの検索をしたらですね、まあ私しか使ってないみたいなんですけど、まあ平易な言葉なんだけども、まあ、たまたまこういう仕事をしている中で、その時間で仕事してますからね、やっぱ過去と現在と未来をどういうふうに自分の人生でこう照らし合うというピッタシ感覚なんですよ、やっぱりそういう意味では、
うん、
だ今100年迎えて、その100年の JTB の歴史の中でも感謝と信頼と未来に対する希望があると、それはまさに今現在は信頼がないとうまくいかないと、まあ、これがモットーですね、
うん、
まあ、座右の銘だし生き様の人はずっと使ってきた言葉なんで、うん、まあ、今でも大事にしようと。
そしてその JTB が100年以上、まあ、続いている長寿企業であるという秘訣っていうのは、
それはね、僕はいろんな企業、皆さんそうだと思うんだけど、やっぱりその時代その時代の、まあ、人たちがですね、自分の会社のブランドというか、まあ、名前も含めて、まあ、昔は GTB は古い時代はビューローマンと言ったらしいけども、そういう自分の仕事に対する自負を持った、そういうブランドを大切にしてきたことなんじゃないでしょうかね。これが常にあの DNA っていうか継続して、今まさに100年前に作できた時の DNA ね、まさに外客誘致、まさに今ビートジャパン、まさにそのものだから、このビートジャパンに JTB が絡まないっていうのは、この昔の先輩に対してあの怒られちゃうんですねそういう意味では、だそういうのを大事にしていきたいなと思いますけどね、
うん、そして次の世代、次の世代でも引き継いでいきたい DNA っていうのは、
あのこれはあの今会社の中に書いてある言葉で、あの自立と革新というのがあって、あの社員のことを自立創造型社員っていう、そういう自分できちっと仕事ができる人を求めたいっていう、そういう言葉を使ってるんですね。そういう自立性と、 それ革新というのはやっぱり常に新しい、さっきJTB が次のステップに上がるためにどうしたらいいかみたいなことと同じように、常にやっぱり変えてないといけないと。だから旅行がこう大衆化してお客様に旅行商品を売るんだけども、その商品はもう大衆化したらですね、ある意味じゃ消費期限がだんだん切れてきちゃうわけですね。で新しいやっぱり次のものを作る、そういう革新を常にしているっていうことが必要なのかなと。だからまあ物を作ってると同じ考え方で旅行業もやらないと、ずっと京都のお寺は京都なんだけども、10年前に見たお寺と今年見るお寺の違いをやっぱり常に考えていないとダメだと思うんですね。だから10年前の人にはこういうふうに教えるけど、これからの人にはこういうふうに教えるみたいな、そういうメニュー作りを常にする必要があるんじゃないかなと。まあ、そういうためには会社の体制もね、
はい、
常に革新してないといけないんで、まあ、そういう意味ではまあ、好きこそものの上手なれじゃないけど、嫌いじゃできない仕事で、形があるとねいろいろ分かるんですけど、形がないんでちょっと手を抜くとあっという間に時間が過ぎちゃうという。
なるほど。でもいろんな業種がある中でも特にやっぱり旅行が好き、人が好きっていう人が集まる会
社。そうですね、基本的には私は本当に旅が好きでですね、もう一年中旅行したい方は来なくて結構ですってちょっと言うんですよ。いやそれは多分もっと有用な会社に勤めてお金を持ってですね、 JTB の旅を買ってくださいと。でうちに入っていただきたいのはやっぱり基本的に旅に好きな、それはもう前提条件で、旅が嫌いな人はビール会社でビール飲めない人が入るのと同じで、そんなことはありえないんですけども、やっぱり人をさっきみたいに動かしたり人と接することが好きだと、その人を感動させるために何か喜びを与える、その与えたプロセスに自分がねやっぱ感じると、そういう人に来てもらいたい。ですからやっぱりクラブ活動やマネージャーとかね、そういう今いろんな交流やってる、そういう感じやってる会社、人と人をつなげるのが好きだっていう人にやっぱり入ってきてもらいたい。そうすると新しい目が出てくると思うんですね。私はよくいちご大福を作った人は偉いと思っててね、いつもその話をするんですよ。大福の中にいちごを入れた最初の人は偉いと思うんですよね。でそれは実に革新なんですけども、そういうことをやっぱりできるかどうかっていうのが今旅行業に求められて、通常京都に行って、お寺回りをしましょうか、その大福の中に普通のあんだったらそれでいいんだけど、いちごを入れるとしたら何京都を見せるかねっていう、そうすると A さんと B さんの接点を作る人っていうのはそういうこと多分考えると思うんですよ。だそういう事例なんですけどね、いちご大福っていうのは、多分そういう仕事は多分ずっと、生涯続くだろうという。
日本長寿企業。日本を支える長寿企業のトップインタビューをお送りしてまいりました。日本長寿企業ポッドキャスト、あなたにとってのヒントは見つかりましたか？JFN 系全国ネットのラジオ番組日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は中田美香でした。